皆様こんにちは。今日からできる経営のヒント DJ の中村由美子です。今日もね、最後までどうぞよろしくお願いします。なんと年が明けたんですよそうそう、これね、収録をですね、2021年の12月に行って、今皆さんにこれこうして聞いていただいてるのは1月。いやー、新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。皆様、お正月はどんな感じで過ごされたんでしょうかね。美味しいものをお召し上がりになりましたね。私、中村家の実家の方はですね、私の実家の方は毎年、お正月になるといろんなところから家族が集まってきて、何本のワインの瓶が開くのか選手権みたいな感じになっていて、普通の一軒家なのにお正月が終わるとその瓶の数はなんか居酒屋かバー並みぐらいになってるんですけどもね、みんながね、そうやって集まって飲むのを楽しみにしているのがお正月かなっていう感じですね。で、やっぱりほら、そういう時になると普段はこう開けないようなちょっとこうね、いいワインを開けたりとか、シュワシュワ泡をね開けたりっていうのが毎年のお正月の楽しみだったりしてます。さあ、いい数字の並びですよ。2022って2がね、3つ222って並んでいて、いい数字が並んだ年だなと思うのでね、皆さん今年はどんな1年にしたいかなっていうのをね、なんとなくこう助走をつけながら、早くしないと1年早いですからね、また気がついたら12月なんていうことになってたりしないように、今年はね、もう楽しみたいですね。去年までね、いろいろあったから、皆さんでね、楽しくハッピーに過ごせたらいいですよね。さあ、そしてですよ、前回まで私なんとなくこう一人で毎回くっちゃべってまいりましたが、毎回30分くっちゃべってまいりましたが、イエーイ、今日はゲスト復活ということで、今日はね、ゲストさんがいらっしゃいますよ。これね、聞いていただいたら皆さんの健康のためにものすごい参考になる方呼んでいるので、この後ね、ちょっと一旦 CM 入ります。一旦 CM 入りまして、その後にもう素敵な方をご紹介させていただきますので、ちょっとだけお待ちください。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作り、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
では皆さん、戻ってまいりましたですよ。今日のゲストご紹介したいと思います。一般社団法人内臓マッサージ協会の代表理事でいらっしゃいます、そして地熱山セラピスト、ゆき先生です。ゆき先生、お願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。
今日はゲスト出演どうもありがとうございます。
ね、こちらこそありがとうございます、
ね、皆さんにですね、まずゆき先生の自己紹介をしていただこうかなと思いますので、ではでは、よろしくお願いいたします。
はい、はい、ありがとうございます。今、はい、ゆみこさんからご紹介がありましたように、 一般社団法人内臓マッサージ協会という、チネザンというお腹内臓デトックスマッサージのセラピストを育成する、はい、養成講座を運営しております。で、自分自身もチネザンをやっておりまして、で、今は幅広くセルフでできる、セルフというか自分でできるセルフチネザンというのを開発して、でそちらを日本中にお伝えするお仕事を活動をしております。
はい、ありがとうございます。皆さん聞いた、はい、内臓デトックスだってよね、内臓のデトックス今結構ほらやっぱり自分の体のことを気にする人とかね、美容のこととか気にする人とか増えてるじゃないですか、
うん、ね、すごい増えてますね。
そうですよね。あ、やっぱり、うん、ゆき先生の実感としてもそういう感じですか。
すごいしますね。私が活動始めたのが11年、チネザンに出会っても11年12年ぐらい経つんですけれども、
はい、
やっぱり、まあ、最初は本当に私みたいなマニアックな人っていうんですかね。
あ、はいはい、一部の一部の人ってことですよね。
そうですね。がやって、まあ、私はタイのチェンマイというところまで、うん、修行に行って、
何
回も勉強、とんでもないです、勉強して、で日本に持ち帰ってみたいなことをしてたんですけれども、はい、ですね、やっぱり最初のうちはまあ、すごいこうみんなに「わすごいね」って言われるよりも、何か「何それ」みたいな、結構 変なマッサージっていうんですか、
ね、
なんか目がありましたけれども、
あれですよね、宗教的に捉えられてしまったりとかっていう感じですか。
あ、そうもありますね。まあ、一昔前ヨガがちょっと、
あ、そうそうそうそう、オウムみたいなね事件もあったりしたから、
そうありましたしね。このチネザン何それって、山の名前とか言われたりとかもしたんですけれども、
ザンがつくから
いや、どこにある山なのとか
面白い
面白いですよね。で、まあ、だいぶザ・セカンド・ブレインっていう本というか、まあ、理論が有名になって、はい、で日本にも浸透してきて、で腸は第二の脳だっていうのが、
はいはいはい、
確か 5,6 年ぐらい前ですか、それで一気に腸活がブームになり始めて、
はい、
やっぱり腸にも、まあ、神経というか、まあ、脳と考える内臓だよみたいな、
お
考え方が浸透してきてから、
うんうん、
チネザンも、あ、なんかすごいいいこと言ってるねとか、すごく感情と内臓の関係について勉強したいですっていう方が一気にわーって増えてきたような気がします。あ、
そうなんですね。そうですよね、うん、腸は第二の脳って、うん、もうなんか結構普通にこう聞くようになりましたもん ね、
なりましたよ ね、
ね、いろんなところで ね、 ね、でなんか腸が全てじゃないですけれど、腸内の健康がね、うん、なんかいろんなところにつながってるっていうのもみんななんとなく分かってきましたよね。
ねーですね、
ね、素晴らしい、うん、
ありがとうございます、
ね、そんなところにゆき先生はもう早くから着目されてたんですね。
そうですね、もう十何年も昔なので、
すごいすごい、
いやちょっとね思い出せないくらい遥か昔になりますが、
いやいやいやいや、なんかね私、はい、今はグルテンフリーのことをやってますけれど、それこそね、うんうんうん、ゆき先生と同じで10年、うんうん、まあ10年経つか経たないかぐらいの時に最初ねマクロビオティックから入ったんですよ。
そうですね、
そう、うん、でね、うん、最初マクロの学校に通ってた時にその、うん、なんていうんですか、お料理をただ作るだけではなくて、やっぱりこう生活スタイル全体を見直していきましょうっていう観点から、うんうん、ボディーワークみたいな授業があったんですよね。でね、その中で言葉ではチネザンとは言わなかったものの、このね溝落ちに指入れてあばらに沿ってこう内臓をマッサージするみたいなのはね習ったことがあるんですよ。
え、そうだったんですか。
そう、そうなんです。そう、マクロビのね授業でねそういうのが出てきたから、多分なんか東洋医学的なところでつながってたりするんですかね。
おそらくそうですね、きっと串先生がアメリカで教えされてた時の、はい、木の動員法じゃないですかね。
あ、なるほど、
うん、きっと クロビオティック機能動員っていう本があるんですよ、はいはいはいはい、牛先生の、
はいはいはい、ありますあります、はい
はい、おそらくその中の気候療法とかいろいろな中でね おそらく
出てくるんですね、
出てきてたんじゃないのかなと思いますね。
なるほど、うん、さあじゃあ皆さんここまで聞いたらもう何何ってなってきたかなゆき先生じゃあもうね知念さんをこういうものでこういうことをするとこんな効果が見込めるんですよっていうのをもうバッチリ教えちゃってください
はい、一番わかりやすい表現で言うと、
はい、
内臓と感情が結びついていて、うん、
はい、
でまあ、感情の肩って私たちは呼んでるんですが、
お
感情が、
まあ、すぎる多いってことですね、肩になって、ね、なるほど、はい、はい、
なるとその、まあ、関連付けられている臓器が不調になるっていう、う
ん
う
ん、
影響を与える不調になる、そうですね、
はい、
という考え方で、
うん、
例えて言うと、
はい、
心配なこととか不安なこととか考え事がある時って、
うん、
なんかこう食べられなかったり胃もたれしたり胃の不調が起きたりするじゃないですか、
はいはい、
でやっぱり知念さんではその胃の五行という考え方に基づいて、うん、不安とか心配っていうのは胃に蓄積するって考えられているんですね。
なるほど、
うん、なので、まあ、これを開発した、古代道教というもう2500年くらいのね前の方たちっていうんですかね、方たちが、はい、大元のその感情が宿って蓄積していく内臓の方を、うん、
はい、
まあ、揉み込んで血流を良くして気の流れを良くしていけば、うん、未病のまま不調に病気にならないで防げるんじゃないかみたいな、そんな考え方が脈々と受け継がれてきていて、
はい、
でそれを現代の形にマンタクチアという大老師がいらっしゃって、
うん、
その方が今の近代の西洋医学とか解剖学とかと融合させるような形で、はい、開発というか作り上げられたのが知念さんというものになります。
なるほど、心と体はつながってるっていうことですね。
そうですね、まさに、
そうか、そうすると、うん、多分一般の人の質問を私が代わりに今ちょっとさせてください、うん
はい、
普通のマッサージと何が違うんですか？
あ、そうですね、
それが知りたいです。
よく聞かれますね。
そう、それ知りたいです、はいはい、
通常のマッサージ と、まあ、うん、身体的な体の面で言うと、
はい、
知念さんは主に腹部をマッサージします。
なるほど、首とか肩とかのマッサージではないってことですね、
は
い、
そうですね、やはり内臓がある、はいはい、
うん、
お腹を中心に仰向けでマッサージをしていくので。
おお、なるほど、はい、
そうですね、クライアントさんとセラピストとの信頼関係が築きやすいマッサージになります。
確かに、そうですよね、うん、今思いました。なんかなんとなく、うん、今こうゆき先生のお話をお伺いしながら自分の体をお腹を誰かに見せた時と背中を誰かに見せるのって、うんうん、なんとなくお腹を見せる方がねちょっと不安な感じがするかもって思いました、
うんうん、そうなんですよ、ハードル高いんですよね、うん、
なるほど、
うんうん、ただやっぱり犬とかね、うん、猫とか、うん、信頼してる相手にしかお腹見せないじゃないですか。
あ、確かに、さすってさすってって見せてきますもんね、
う
ん、
そうですよ ね、
ね、
なのでお腹を開いた開示した瞬間にセラピストに対して全信頼を寄せているっていう自己開示のそのメッセージ性というかボディランゲージになるんですよね。
じゃあそうなるとあれですね、うん、何回かセラピストさんのところに通っていく間にどんどんどんどんこう効果も高まっていくような感じですか？
はい、すごい高まりますね、それはね。でまあ、もう一つの利点というかメリットが、
はいはい、
ここが知念さんが他のマッサージと大きく違う点なんですけれども、感情のマッサージっていうんですかね、ホームマッサージ、感情の解放ができるマッサージなんですよ。
ちょっとそれはね興味深いですよ。
なんですよ ね、
ね、
まず例えばですけれども、私もマッサージ大好きでよく、はい、行ったりするんですけれども、
はい、
技術が上手いセラピストって本当に山ほどいて、
うーん、
で、まあ、主に背面とかね、うん、足とかやってもらって、
はい、
その 一瞬はすっきりするんですよ。
なるほど、すごいわかります、う
ん、分かっていただけます？
分かります。
その一瞬はすっきりするんですけれども、うん、あの要はその体の、まあ、体的身体的なトラブルを作ってしまっている心の要素にフォーカスしていないので、
はい
はい、うん、まあ、例えばあのダイエットとかのね、スリミングのエステとか分かりやすいかなと思うんですが、
はいはいはい、
あのその場所に行ってエステ受けてすごいすっきりして痩せたような気になっても、うん、また帰ってきて余計な心配事とかストレスとか、うんうん、まあ、孤独感とかいろんなものがあるとまた暴飲暴食に走っちゃうんですよ。
おー、ゆき先生さすが、すごい分かりやすい。
分かりやすいですか？
分かりやすい。そうなんです。私もね、やっぱりあの、うん、ほら特に画面見つめる作業とかが多くなってくると、うん、首とかね、うん、肩とか詰まるじゃないですか、
はい、
そうだから、はい、あマッサージとかって行くけど、うん、その時だけなんですよ、
うんうん、そうなんですよ、
ね、その時だけほぐれるけど、うん、結局また次の日になったら、うん、あれまた行きたいかもとかってそう、ね、思い出したりしてそうですよ、うん、ゆき先生、だから結局はその原因となってる根本を内臓から見ていく必要があるってことですよね。
おっしゃる通りですね。
すごいわかりやすい、
うん、そうなんです。で人間って自分の感情に気づきにくい、特に日本人は、うん、はい、感情を表に出さない、まあ、性質というか国民性があって、
そうですね、なんか我慢しますよね、
うん、すごいしますね。あの海外にねよく行くと、まあ、本当にアジアもそうですし、アメリカとかヨーロッパとかもそうですけれども、はい、すごい自己表現豊かで、う
ん、はい、
機嫌悪いのとかもすぐ分かるじゃないですか。
ね、分かるし、うん、それを出すことに対して何とも思ってないですよね。それが当たり前ですもん ね、
そうなんですよ ね。でも日本人はやっぱり我慢は美徳の文化なので、
うん、
あのまあ、小さい時からこういい子ちゃんで育てられた子の方がお腹硬いんですよ、
はい、あそうですか、うわ、うん、私とか、そんなのはどうでもいいいやでもすごくわかります ね、なんかね我慢するし、あのネガティブな感情を持ったとしてもそれを外に出しちゃいけないっていう感じで、うん、なんとなく育ってきちゃってますよね。
そうですよね、そうなんです、そうなんです。
なるほどなるほど。
なので、うんうん、自分の感情に無自覚 で、
うん、
でどの感情がそのオーバー、トゥーマッチなのかにすら気づけず、で不調を招いてしまって、まあ、一時的にマッサージを受けてなんとなく流れた気はするけれども、根本は解決していないで、また同じ状態に戻るっていう、それはちょっとやっぱり私はおかしいなと思っていて、
はい、
で知念さんは私は、ね、気づきのマッサージだと思ってるんですね。
お、
うん、え、はい、マッサージっていうのもちょっと知念さんではなんて言うんでしょうね、メソッドとかプロセスって言った方がもしかしたらしっくりくるのかもしれないんですけれども、
なるほどなるほど、
うん、お腹にこう触れられて、うん、例えばゆめこさんだったら、
はい、
あの洋服の色からも心理状態分かったりするんですけれども、
はいはいはい、
今日お客様が来てこられた洋服の色は例えばピンクだったらすごい最近忙しくて、はい、かつ睡眠不足で、
はい、
いろいろ物事詰め込まれてましたね、でそれから来るストレスで、
はい、
上地のあたりすごく硬いから、
はい、
今日はそこリリースしていきましょうねとか。
わあすごい、私ね皆さん今日ね、うん、ピンク着てんですよ
実は忙しい方の代表職ですね
そう、しかもねゆき先生さすがで、私やっぱりね、うん、あの胸のところは詰まりやすいんですよね、なんていうの、
うん、
ちょうど本当水落ちのラインのところからこう体をクッとこう折り曲げる癖があって、うん、そうさすが、そうなんですよ今ね私の課題なんです、このハートのチャクラのあたりをねこうリリースしていくのが、うん、
ね、忙しいとそこ硬くなりますね。
ねえ、一生懸命こうね、肺に呼吸を入れる練習もしてます。
素晴らしい。
そうなんか全方向に広げなきゃと思って。
うんうんうん、ね、ゆめこさんも今度ね、知念さんぜひ受けに来てください。
ぜひぜひ、すごい興味あるんですよ。うん、
本当に本当にと思う。
ねえ、なんかね、 その心と体、内臓のつながりってね、教えてくださったじゃないですか、うん、で、はい、最初の部分で不安とかがあると胃に来るよとかっていうことだったんですけれど、うんうん、なんか分かりやすいところで、うん、あと一つ二つ教えていただいてもいいですか、
はい、そうですね、ストレスや怒り、
うん、
そして疲れがたまると肝臓なので右のあばら骨の内側が
出ました、うん、
罰になります。
もうよくなんか神経痛みたいになる私、うん、右も左もみたいな、
もうまさにですね、そこは疲労やストレスが蓄積するので、
肝臓なんてね、そうですよね、うん、大きな臓器ですもんね、分かりやすいんでしょうね、
そうですね、
はい、
だから、
はい、
やっぱりそこのストレスとか疲労が溜まっている状態でイライラしている状態を自分で受け入れて、
うん、
でリリースしてほぐしていかないと、いくらいろんなダイエットしても全然痩せないんですよ。
なるほど、うん、
要は肝臓がまあ弱っちゃってるので、
はいはいはいはい、
うん、なのでまあ高いそのダイエットのお金を出しても、
うんうん、
まあ、糖質制限とかやってもうまくこう、はい、効果が上がらず、効果上がらずまた暴飲暴食しちゃうみたいなループに、ね、なってしまったりしますよね。
そういうことなんですね、うん、やっぱり自分の元々の状態がどうあるかっていうのがとても大切っていうことですかね。
めちゃくちゃ大切です ね、
ね、そうか、なんかね、多分ね、聞いてる人たちを思い当たる節がねほら結構日本人って我慢する分、うんうんうん、ちょいちょい出ちゃうじゃないですか、
はいはい、
例えばなんかね、電車とか乗ってても怖い時とかありませんか、なんか
ありますよ、
急にボンって当たってきたりとか、うん、それでもなんか何も言わないとか、チッとかね、うん、なんか、ね、あのおじさんに言われたり、いやいやちょっと待って、何をそんなに溜め込んでるのって思っちゃう時、うん、私あるんですよね。
ありますあります、ね、あります、
ああいうのも自分のその、 あの内臓をほぐしてあげることで心もほぐれてきて、もっとこう生活が、うん、人間関係も円滑になるっていう感じですよね。
ね、本当にまさに、ね、あともう一つちょっと代表的な例で言うと、
ぜひぜひ知りたいです
肺大腸、特にまあ大腸の中の下腹部の方ですね、うん、はい、腸には、
うん、
悲しみや失望感、
はい、
あとは孤独感ですね、
わ、
蓄積すると言われていて、
はい、
やっぱりあのうちのサロンにもあのスクールにも便秘の方が本当に多くて、
そうですか、
でも慢性的な便秘ですとか、長年便秘で便秘薬使わないと1週間出ませんとかってざらにいらっしゃるんですけれども、
そうですか、それなんか結構苦しそうですね。
苦しいですよ ね、
ね、
うん、で、あの、ま、以前私もインスタに載せたらすごいもう反響というか共感の声が多かった投稿があるんですけれども、
はい、
あのお腹、特に、ま、腸の中には3歳の自分が住んでいて、
あ、はい、
で今孤独を感じ、例えば旦那さんもいて、うん、子供もいて、うん、あの仕事もあって友達もいて、
うん、
今全然こう孤独じゃないけれども、
うん、
便秘してる女性ってすごい多いじゃないですか、あ、ね、男性も含めてですけれども、
なるほど、あれですよね、世間体としてはなんか全てを持ってるように見えるのは客観的に見えるんだけれども、うんうん、実はっていうとこですね。
そうですそうです、うん、でそこが3歳の時の自分にやっぱり戻っていくんですよ、うんうん、
なるほど、
腸には3歳の自分が住んでるから、
はい、
大腸、特に、まあ、腸をマッサージするときは3歳の自分に話しかけるように、
わ、
うん、あの時は、ね、結構やっぱり便秘を抱える方、長男長女に多かったりするんですけれども、
わ、私長女、
ゆうこさんもあのすぐ下の子が生まれて、
はいはい、
それまでお母さん自分でね独占というかしてたけれども、お母さんが自分じゃなくて下の子の方が可愛がってるように見えたりとか、
なるほど、
うん、あとは、うん、あのお父さんお母さんが忙しくて共働きで仕方がないからおじいちゃんおばあちゃん家に預けられたりとかしてたけれども、
はい、
やっぱり自分はお父さんお母さんにとって大切な人間じゃないんじゃないかみたいな、そういう 3歳の時のあれですよね、はい、感覚が全然違うんですよ。もうやっぱり、ね、親になってみるとおじいちゃんおばあちゃん共働きだから仕方なくねっていうのは分かってはいつつも、なかなかそういう孤独感って消えないんですよね、はい、
ねー、なんかすごい、うん、深いな、すごい深いですね。今ね、うん、メインのコーナーがね、ゆうき先生早いでしょ、あと1分ぐらいになっちゃった
早すぎて
そうそう、ちょっとね、一旦 CM に入るんですけど、ゆうき先生ぜひ CM 明けに、はい、じゃあその腸だったりとか肝臓のあたりだったりとか、簡単にね、はい、お家でこういうことできますよっていうのを、うん、なんかね、うん、リスナーの皆さんに教えていただけたらいいかなと思います。もちろんお話しいただける範囲でいいかと思いますので、はい、いやー、うん、深いですね。
そうです ね
深い、うん、じゃあちょっと皆さんこの後ね、対処法を聞きますので、一旦 CM 行かせてください。ゆき先生またお声掛けします。
はい、
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第一土曜日に放送しております。
お、第一土曜日、バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
あ、はい、なんて言っていたらすいませんね、皆さん CM 中もゆき先生と盛り上がってしまいましてですねいやー、もう早いエンディングのね5分になっちゃったんですけど、さあ皆さん、じゃあね、ゆき先生に教えてもらいましょうよ。じゃあ自分の気になるところを簡単にね、セルフマッサージできる方法を、じゃあ教えてください。
はい、わかりました、はい、じゃあ軽く椅子に腰掛けていただくか、
はい、
ただな、この場所で横になれる方は一緒に仰向けに、ね、横になっていただいて、
はい、
年明けでおそらく皆さんまたすごく忙しい日にね、なってらっしゃると思うので、
はいはい、
先ほど由美子さんにお話ししたその溝落ちの中間ですね、ここが、
はい、あばらの中心のところですよね、真ん中のところですね、
はい、はい、ここは心と書いて心と呼んで、心の反射区と言います。
心の反射区、はい、
はい、で睡眠を司ったり、あとは更年期だったりするともうすごい硬くなったりするので、
うん、はい、息
は出た、日頃からここ、うん、はい、ほぐしておくことが大切なんですが、
はい、
うん、指を4本ですね、グググッとちょっと1回入れてみると、はい、なかなか入らないと思うんです。
本当ですね、何かがこう突っかえるような感じありますね、うん、
ありますよ ね、
はい、
なのでこう一回指を差し込んだまま左右に振り子のように自分の体を揺すってみます。
あ、
そうです、そうです、
なるほどなるほど、うん、はい、
でこの時肩にも力入りがちなので、肩の力も、はい、落として、で軽く口は微笑みですね、
はい、これ大事ですね、なんかね、怖い顔しながらとか ね
怖い顔、そうなんです、そうなんです、はい、ある程度ほぐれたなと思ったらまた真ん中に戻って、
はい、
同じ場所で指をくるくると回します。くるくる、
あ、さっきと違いましたね、うん、もう変わってますね、なんかね、
あ、ゆみこさん反応早い
早い、はい、
うんうん、くるくるして今度は横にシェイクですね、ちょっと揺すってで離します。
おあ、うん、左と右でね違うな、これなるほど、ね、
違います、
うんうん、
はい、軽くシェイクしてパッと離します、
はい、
うん、そしたら今度ここにまた深く入れつつ、
はい、
うん、そうですね、ここの感触を確かめながら一回圧を抜いて鼻から息を吸います。鼻から息を吸って吐きながら、はい、この指の圧を加えながら前に倒れてみます。前に、そう、前傾に
指がグググググっと入っていく感じですね、
入りますよね、うんうん、そうですね、はい、で圧を加えたままゆっくりと息を吸いながら顔を上げていきます、はい、息を吸って、そうです、指の圧は加えたままです。
お、
でまた鼻から息を吸って、はい、また吐きながらふーっと前に倒れます。 そうですそうです。
あのね、これやればやるほど指の入り方は変わってきますね。
変わってきますね。で最後また息を吸って体を起こしたらまたくるくるシェイクして指を抜きます。
わー先生すごい熱いです、はい、体が。
あ、そうなんですよ。芯はね血流も支配してるので、はい、
なるほど。
血流悪い方はここやると一気にうわーって上がりますね。あ、
これなんか変に肩のマッサージとか首のマッサージするよりこれだけやってたらいいかも。
すごい効果的面ですよ ね。うん、知念さんってなぜか慢性的な肩こりや頭痛、偏頭痛とか PMS が治ったっていう方すごく多いです。はい、
素敵。
うん、本当に多い。みんなやっていただいた方がいいかなって。
ね、健康で幸せなね、うん、人生のためにいいですよね。
うん、本当に本当に。
ゆき先生。
はい。
あと1分になってしまったわ。
早すぎる。
もう早すぎる。あの先生告知をお願いしますね。みんな多分これねすごい興味あると思うから、はい、そう今後のご予定などお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、私どもの活動たまよろ庵で検索していただいたり内臓マッサージ協会でホームページ検索していただくとすぐ出てくるんですけれども。
はい、あのリンク貼っときます。
ありがとうございます。自分でやるセルフ知念山という今みたいにですね自分で自分をほぐしていく、セルフ知念山の講座は1月22日、記事両端のアクロビュービックの協会で開催させていただきます。はい、でまた人を、ね、ほぐして誰かの大切な人を、はい、
先生じゃあまたね、はい、サイトとか見ていただいたらいいですよね。
はい、そうですね。
はい、はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。はい、なんかね、また、はい、またお話をお願いいたします。